will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。12月16日土曜日の夜7時、暖かくしてますか？我が家はね、古い鉄筋のお家で超寒いんですよ。多分ね、外より寒いかもしれない。どんな家だね。あの2階に上がる階段はね、もうステップも手すりも氷みたいに冷たくって、夜はねアンナと雪の女王でエルサが山にこもった時にお城の階段登ったじゃないですか。あれみたいな感じなぐらい冷たかったりしますけどね。はい、猫が、19歳の猫がいるんで、夏は今年クーラー入れっぱなしにしまして、去年日よりもちょっと安かったんですよ。だから今年の冬はエアコンで暖房つけっぱなしにしようかななんて思ってるんだけど、どうしようかなと思っています。そんな感じですが、ここからララジオ、今夜もスタートです。改めまして、こんばんは、ここからララジオ、ミドです。今私は大クロスです。1万人の大クロスです。はい、終わってからこの収録は、まあ、10日ぐらいなんですけれどもね、なんか全てを注いできた感じなので、やることないっていう感じがしてるんですけどね。あの大工っていうよりも1万人っていうことが大事かなって思います。1万人に意味があったなって思いました。1万人分の1っていうこともあるんだけど、だけどあのちっちゃいから誰でもいいとかじゃなくて、その中の一人一人が主役だったなっていうふうに思いました。ただね、1万人も集まったらね、いろいろあります。なんか言いたくないけどね、もちろん自分のレッスンのクラス以外の人がみんな集まるわけなんですよね。だから前日のリハの時からだったんだけど、ちょっと嫌な思いしたりとかっていうのもありました。で、リハの時も、当日のゲネプロっていうリハーサルの時もね、初参加の人にとってはわからないことだらけでね、段取りとか流れとか、急にねこんな歌歌いますみたいなのが入ってて、そんな知らんしみたいなね。なんだっけな、蛍の光、私多分恥ずかしいけど初めてちゃんと歌いました。あと、あの大阪城ホールの音響がね、自分が座ってたところからあの聞こえるオーケストラの音とかコーラスの音とかが、初めての体験だったので、何に合わせて歌えばいいのか分かんないみたいなね、そんな感じでおたおたしながらも、参加してたんですけど、で前日のリハーサルでね、ちょっとめげて、で自分のラジオ番組聞けないなと思ったら、リハーサルが7時ちょっと過ぎに終わったんですね。だから後半だけでも聞けるかなと思って iPhone 出して聞いてたら、自分の番組じゃなかったのね。ちょっとトラブルがあったんですけど、30分遅れになったおかげで自分の番組ちゃんと聞けて嬉しかったんですね。で、癒されました。自分のラジオが大好きです。あと家に帰ってから、その日オケ老人っていう映画を見たんです。オケ老人ですよ、ボケ老人じゃないですよ。それ、また話おいおい語るかもしれませんが、音楽の楽しさとか素晴らしさ、そんなものをね表現している作品だったなって思ったんですけどね。お笑いの中に涙がありっていう感じでした。で競争や争いとか上下とかがない世界、音楽を純粋に楽しむっていうね。あと相手の大切なものを大切にするっていう、そんな感じの、作品だったんじゃないかなって思ったんですけどね。 そしたらなんか前日にちょっとなんかよく分かんなくってめげてしまったことがね、そうだ音楽なんだ楽しもうって思って、当日ね朝からいそいそと出かけて参加しましたけれどもね、よくよく考えるとうちはこれあんまり人に言っていないんですが、私の祖父おじいちゃんは祖父祖父は実はちょっと有名な音楽家でした。はい、それよりもお弟子さんの方で、とある方がすごく有名の方で、お弟子さんに持っていかれちゃったっていうかね、なんていうか分かんないんですけども、そんな感じだったらしいです。ただ私は世代が全然違うのであんまりよく分かっていないんですけどね。でその祖父とかにしても、あとうちの家系は誰もまともな会社員っていうか一般よく働く人がいないんですけれどもね、みんな楽しんで生きてるなっていうふうに思ったりしています。競争とかね、誰かの上に立とうとかそういうのがない世界だったなっていうふうに思ってるんですけれどもね。でそんな話を大工が終わってからね、同じ合唱の人に話をしたら、お一方の方はやっぱ競争とかのある音楽の世界で生きてきたそうで、嫌になっちゃって一回やめたのよねっていう風におっしゃっててね、ああそういう世界もあるんだなーなんて思ったりしました。はい、話を戻しまして、でその当日ですよ、大工のねゲネプロっていう最後の最終リハーサルでもう感動しましたね。特に小栗旬さん、もう小栗旬様って言いたいぐらい感動しました。はい、まあ昨日って言わなかったですよ、もうめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、そして本番でさらに感動したんですけどもね、特にねくるりさんっておかしいよね、あれグループだもんね、くるり。私くるりは全然知らなかったんですよ、恥ずかしいけどね。ゆずとかと同じような感じの人なのかなって思ってたら全然違うくて、あこういう人たちなのねっていう風に思ったんですけれどもね。くるりのことはこの後また熱く語りたいのでちょっと置いときますね。でそもそもどうして大工に参加したのかっていうことなんです。今年35周年だったそうなんですね。知らんかったです、昔から、そんな昔からあったって知らんかったです。で合唱とかも興味なかったしね。で私の知り合いの人でクロちゃんって個人名出しちゃったけどいるんですね。彼が毎年参加していて SNS にね楽しそうに写真載せてるんですよ。で最初ねなんか変なのって思ってたんだけど、なんか見てるうちにね、ああ楽しそうだな、やってみたいなっていう風に思ったのね。で調べて申し込みの仕方とかを知ってエントリーしたわけなんですけどね。彼は私に何にもしていません、ただ楽しいよっていう姿を、ただ彼が自分で楽しんで表現してただけで、私がそれを勝手に見てね、勝手に反応して、ああやってみたいなっていう風に思って参加したわけなんですけどね。そういうのってなんかいいなってうまく言えないんだけどね、自分が勝手に楽しんでて楽しいなーってわちゃわちゃーってやってて、それを誰かが見てね、あなんか楽しそうだからやってみたいとか、他の、きっかけになったりとかね、あじゃあ私はこういうことをしてみようとか、そういう風に楽しさがつながっていって数珠つなぎになったらねいいなーなんてすごく思いました。で私もだからただ楽しもうっていう風に今回思ったら本当に楽しかったですね、感動しました。でこのまずクロちゃんの話していいですか。クロちゃんはね、大阪御堂筋本町の鶴屋ゴルフの斜め向かいでグリル&キッチンかぼちゃの馬車っていうお店をやっています。ランチは結構ボリュームが多いですね、トンテキライスとかね出たりするし、夜はでもこだわった自家製のものとか作ってたりするので夜はすごい女性の方にもおすすめな感じのお店です。ぜひ行かれてみてください。きっとなんか面白いと思います。でその大工の動画が12月23日土曜日の1時55分ぐらいまで見れるそうです。1万人の大工って検索かけてよかったら見てください。5分ぐらいから合唱のパートが始まりまして、11分40秒ぐらいから一斉に合唱団が立ち上がって歌うので感動しますので、ぜひ見てください。 あとテレビ放送がね、同じく23日土曜日の2時からやるそうなので、これも合わせてチェックしてみてくださいね。ということで、今日の1曲目かけさせていただきます。
そういかなくちゃ、このバスに乗れば間に合うはず、外はまだまだ灰色の空、くすんだ窓に指で描いた花びら、人はそれぞれのライフ、新しい場所
いただきましたのはくるりのジュビリーという歌でした。これ1万人の第9で歌われたんですね。初めて聞いて、わーなんかすごいな、すごい世界だな、好きかもなっていう風に思いました。くるり本当知らなかったんですけどね、なんかあの世界観っていうんですか、私セカワとか好きなんですけど、セカワの静かな大人版みたいな、そんな感じなのかななんて 思ったんですけど、まだあの大工の時に歌われた曲しか知らないんですけどね、またいろいろ聞こうかと思ってますが、愛のある世界だなって思いました。で、歌のことをちょっと熱く語りますと、あの気になった歌詞がね、失ってしまったものはいつの間にか地図になって新しい場所へ誘っていく。まずのイザナってが読めなかったんですけど、私漢字がね、あ、イザナってって言うんだなって聞きながら思いました。なんか素敵だなって思ってね、失ってしまったんだけれども、それが失って過去のものがまた未来につながっていくっていう風に私は取りました。あと喜びとは誰かが去る悲しみを胸に抱きながら溢れた一粒の雫なんだろうっていうところもね、喜びと悲しみが2つ対比してるんですね。で、誰かが去る悲しみ、それを胸に抱いて溢れた涙、それが喜びになっていくっていう、なんかうまく説明できないんだけれども、そこが気になってずっとリハーサル中に頭の中でリフレインしてた歌だったんですけれどもね。はい、このジュビリーっていう意味が歓喜とかっていう意味になるそうなんです。なのでちょうど大工は歓喜の歌っていう風に言われていますね。それで選曲されたのかどうかわからないんだけれども、素敵だなっていう風に思いました。はい、私ね、直接見たら好きになるんですよ。なんでもね、鳥みたいでしょ、見たら好きになって追っかけしてしまうみたいなね。だからくるりさん、くるまたさんつけちゃった、くるり好きだなって思いました。ちょうどなんかね、この間京都の観光なんかの親善大使か何かになってらっしゃったので、京都の方ね、喜んでいらっしゃったらいいななんて思いました。で、私こういうことも含めて京都にご縁が本当にあるななんて思っています。このおしゃべりさせていただいている FM ギグさんも京都にありますね。はい、あと私はこの間ちょっと言いましたけど、心屋塾のカウンセラーをしています。で、心屋塾というとこで、心理のこと、心のことを学んだんですけれども、それと心屋仁之助さん、その心屋塾を作られた方の奥様、たまたま奥様のヨガ、肩ヨガっていうのがあって、それもずっと受けてたんですね。それもこの FM ギグの近くにあるんです、どちらもね。で、通ってたっていうのもあって、本当この京都市場にはめっちゃご縁があるんですけどね。で、それまで京都は実は苦手だったんです。できたら行きたくない場所っていうかね、いろんな嫌な思い出とかがあったりして、卒業旅行でまず来た時にちょっと嫌な、タクシーとバスで嫌な思いしちゃって、あとね、ボーイフレンドが、彼氏ができるたんびにやっぱ京都に行きますよね。そしたらね、別れるのだから京都に行くと別れちゃうっていうジンクスが自分の中で本当にできちゃって、京都は嫌だなって思っていました。だけど避けているところに答えがあるっていう風に時々言うんですけどね、時々というかよく言われるかもしれませんが、あ、避けてるところに何か見つかるものがあるんだろうななんて思って、今は京都がね、ちょっとずつ好きになる現実が現れています。で、話は変わるんですけれども、その心屋塾のオープンカウンセリングっていうのがありまして、これは無料で受けていただけるカウンセリングなんですね。で、私の会が12月19日の火曜日、お昼の2時45分から4時45分まで、奈良県生駒市の、竹丸ホールっていう生駒駅のすぐ近くのところで行います。参加費は無料なんですが、お気持ち制としておいくらでも構いません、頂戴しまして、それを本当に必要な方たちに届くようにっていうことで、私は赤十字さん通して振り込ましていただいたり、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンさん、通して振り込ませていただいたりしています。そんな参加費というか気持ち金制のカウンセリングを行いますので、生駒まで お悩みのある方もそうでない方も、ぜひご参加ください。詳しくは心やみどで検索していただきますと私のブログが出てきますので、それで、申し込み箇所に、飛べるようになっていますから、よろしくお願いいたします。人の悩みをね、 なんていうのかな説明するとね、グループでカウンセリングします。で参加者がいっぱい、いっぱいかどうか分かりませんよ、少ないかもね。でお一人だけのご相談をお聞きして、他の方はその間そのご相談と私とのやり取りを聞いています。で人の悩みの中に自分の答えが見つかったりすることもあるんですね。私は初めてそういうのに参加昔した時に、本当にこれ流れ玉に当たるって言われるんですけど、流れ玉にいっぱい当たりまして、で変わりまして楽に生きれるようになってきたんですね。なので心屋塾のオープンカウンセリングはすごく好きです。はい、なのでぜひお越しください。はい、で話戻るんですけど、あちこち行きますけど、大工の話なんですけどね、私今回本当に大工に参加するためにめっちゃ頑張ったんですよね。風邪ひかないように体調を整えて、で心身ともになんか穏やかに過ごせるようになんか頑張ったんですね。で本当にそれだけ参加したかったんだなっていう風に思ったんです。で当日ね、やっぱり来ない方もいらっしゃるんですよね。なんでかわかんないけどね。でなんでかわかんないからもうそういうことは考えないけど、自分がもし当日来れなかったら、こんだけ頑張って来れなかったらすげー残念だろうなって思ったんだけど、こんだけ頑張って来れなかったら諦めもつくかもっていうぐらい今回頑張ったなって思いました。自分のね本当に好きなことは、本当に全てのものが自分の味方をしてくれて、できるように生きるようになってんじゃないかななんて思います。だから私のケースはですよ、ドタキャンしたりとか行くのやめたって思う時は、多分そんなに行きたくないんだろうなと思うし、行きたいと思っても、なんか用事ができたりね、体調崩したりするのってやっぱり行きたくないのかもねなんて勝手に思ってたりしたんですけど、もちろん他の方の状態はわからないんでね、自分のことだけなんですけどもね。ということで、まだまだ大根の話を引きずりまして、本日2曲目、くるりのブレーメンっていう曲をかけさせていただきます。これもねすごい場面を想像する曲なので、想像しながら聴いていただけましたらありがたいです。お聴きください。
ラクライの
カラララジオ。お聞きいただきましたのはくるりのブレーメンです。これも太鼓で歌われました。私はいらぬいらぬと捨てられて鳴り止んだ昔のオルゴールっていうところとね、最後の渡り鳥少年のふるさと目指して飛んでいけっていうところがずっとなんか心に残ってて、聞くたんびにここは頭ですごくなぞってしまう曲です。あーなんかくるりいいなって思っています。はい、さてご案内なんですけれども、来週の土曜日ですけどね、私23日土曜日これまたねピンポイントな場所なんですけど、平岡神社東大阪なんですけども、そこでお笑い、これ神事って読むのかな、神事って読むのかな、笑ってねなんかねお参りしましょうみたいなイベントがあるんですって。イベントって言わないね、神社はね。なんか人に勧められて行ってみたいなと思って、これに参加しようと思っています。笑って笑って心の岩戸を開きましょうっていう風にホームページに書いてました。面白そうじゃないですか。あとね、17日ってもう明日になりますけど、日曜日、これもピンポイントの場所です。生駒さんです。生駒三六公園っていうところで、モンベルさんと、あと前にちょっと話したミツバチのお話をした時の、私がお手伝いしている団体なんですけど、ビーフォレストクラブさんっていうのがあって、そこがイベントされて、ミツバチのことと、あとそのヤマトミツバチの、なんだっけ、巣箱を作るっていうワークショップがあるそうなので、これも興味のある方、よろしければ、明日ですけれども、なんか当日参加いけそうな気もしなくもないので、一度お問い合わせください。わからなければ、私心やみどで検索かけていただいて、ご連絡ください。あともう一度お話、19日の火曜日オープンカウンセリング以降までありますので、これも合わせてご参加ください。はい、本当に寒くなってきましたね。皆さん風邪ひかれませんように、ちょっとでも暖かくしてお過ごしくださいね。では来週祝日ですけど、来週も放送ありますので楽しみに聞いててくださいね。ありがとうございました。 See you。
FM ギグとバームトーンレコーズがお届けするハートフルなフリーイベント、ワクワクシティパーク。音楽で心のバリアフリーを合言葉に、ゼスト池で毎月開催しています。出演はタイムフォーラブに BB ガールズに、モミーユリナに、阿部美香に、山下圭司に、アキッスンに、センチメンタルボーイに、そしてもちろん私曽我美智子に、ミキティに、直樹くんに、ショコタンに、とにかくにぎやかに素敵な音楽が楽しめちゃいます。毎月私たちに会いに来てね。